今日は第一ペテロの5章1節から5節までです。第一ペテロの5章1節から5節。そこで私はあなた方のうちの長老たちに、同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かる者としてお勧めします。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。そうすれば大牧者が現れる時には、あなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです。同じように若い人たちを、長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。アメン。今日の箇所は、ペテロの長老たちに対する勧めです。長老という言葉は、確かに年を召した方、いろいろなことを経験した方という意味もありますけれども、聖書の中で長老という言葉を、特に、教会の職制として、信仰において先輩、信仰に長けたものという意味もありますので、ですから、年が若くても長老になる人もおりますし、十分、長老の務めをやっていける人もいるんですが、年を召したからといって、自動的に長老という職制になるわけではなく、むしろ信仰が大切なわけですね。イエス・キリストを信じる信仰において長けている人、それは年齢には関係ありません。ペテロはあなた方のうちの長老たちに、同じく長老の一人、キリストの苦難の証人と、ペテロは長老たちの長の大長老とかそういう立場としてではなく、同じ、その長老のうちの一人、ペテロは特にキリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かる者としてお勧めしますと言っております。黙示録においてですね、ヨハネが自分に啓示を示した御使いに向かって、礼拝しようとしたところ、それを止められました。やめなさい、黙示録19章10節ですね、ちょっと読んでみます。そこで私は彼を拝もうとして、その足元にひれ伏した。すると彼は私に言った。いけません。私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。神を拝みなさい。イエスの証は預言の霊です。アメン。で、ここで大事なことを、ヨハネは御使いを拝もうとしたんですけども、しかしそれはいけないことです。この御使いは自分のことを、自分は、イエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべですと自分のことを言いました。これは御使いでさえこうなんですから、私たち一人一人もそうですね。私たち一人一人も拝まれるべき対象ではありませんし、また どういう点において一致しているかというと、イエスの証を保っていることです。つまりイエスの証なければどうしようもないわけです。ここで、神を拝みなさい、イエスの証は預言の霊ですと書いてありますね。預言の霊はイエスの証です。イエスの証が預言の霊です。ですからイエスなき預言、イエスなき証はたこ焼きが入っの中でタコが入っていないたこ焼きみたいなものです。クリップが入っていないコーヒーみたいなもの、とにかく本質がないものです。イエスなき証、イエスなき預言、キリストなきクリスチャンは抜け殻と同じです。キリストが第一です。キリストのない説教、キリストのない教会、それも抜け殻です。私たちはあくまでモーセでもエリアでもなく、天からの声、唯一の声、すなわちイエス・キリストの御声に聞き従う教会です。第一ペテロの方に戻りますけれども、ここで、ペテロはキリストの苦難の証人であると。で、事実ペテロはキリストの苦難を目にしています。イエス様が逮捕され捕らえられた時、実際に大祭司の庭まで彼はついていって、そしてそこでキリストが苦難を受けているのを見ました。もっともペテロ自身はイエス様のこと三度も知らないと言ってその身を救うんですけれども、でおそらく十字架にかかっていた時、イエス様が十字架にかかっていた時、遠くから見ていたかもしれません。彼はキリストの苦難の証人でした。そしてやがて現れる栄光に預かるものという証も彼はしました。キリストの苦難ばかりでなく、キリストの復活、キリストの後の栄光も見たからです。ペテロもイエス様が変貌山において栄光に包まれた御姿に変わられたのを確かにペテロ見ました。その栄光がやがて待っているということをペテロはもうイエス様が復活された時それを悟ったんです。そしてキリストを信じる者に待っている栄光がどれほど素晴らしいのかを彼は、知っていたんです。そしてそれを知る者としてこの、アジアにある長老たちにおすすめをしたわけです。で、どういうすすめをしたか、これが2節以降です。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利得を求める心でからではなく、心を込めてそれをしなさい。今日の箇所は長老への手紙ではあるんですけども、しかし長老という信仰において先んじたものがどういうことが求められているか、またどういうものが長老としてふさわしいものであるかというのを、ここで、見ております。ですから皆さんぜひ、長老を目指して、信仰に先んじたものを目指して、そういう思いで、ね、自分は長老じゃないから別に今日の箇所関係ないわという思いではなく、むしろそれを目指す思いで聞いてください。ペテロが進めているのは神の羊の群れを牧しなさいです。で、それも強制されてではなく、卑しい利得を求める心でからではない、心を込めてです。ペテロ自身ですね、イエス様から私の群れを飼いなさい、私の羊を牧しなさいと言われております。それはヨハネ21章ですね。ヨハネ21章でペテロはイエス様から直接こう言われました。ヨハネ21章の15節から19節まで。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、 あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。ペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスが三度あなたは私を愛しますかと言われたので心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。誠に誠にあなたに告げます、あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさい。アメン。ペテロ自身がイエス様から直接私の羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさい、こう勧められています。つまりイエス様を愛する者、ね、ここではペテロはイエス様からあなたは私を愛しますかってペテロははいと答えました。皆さんイエス様を愛していますか。イエス様を愛しているからにはですね、羊を飼いなさいと言われています。羊とは、皆さん自身よりも信仰の、迷っている人とかあるいは、導きが必要な人、つまり生徒の交わり必須なわけです。そして互いに助け合うということが必要なわけです。ペテロは、2回目に私を愛しますかとイエスさんから聞かれたとき、まあ、はいと。でイエスさんはそのとき私の羊を牧しなさいと言いました。これは養うだけでなく教えたり戒めたり訓戒をすることも含まれています。私の羊を牧しなさい。で、イエス様はペテロに、あなたは若かった頃は自分の歩きたいところを歩いてたけど、でも年を取るとあなたは自分の帯をされて、そして自分の行きたくないところを連れて行かれる。これはペテロがどのような死に方をするかを表されました。キリスト者は、自分の望むところに行けると思ったら違います。これは、キリストの御心に導かれて進んでいきます。そしてその向こうには、ペテロの場合このような苦難が待ち受けておりましたけれども、しかしその後には彼は栄光を受けます。それは第一ペテロの方に、学びを進めていけば分かるんですけども、とにかく苦難もあるんですけども、しかも自分の行きたいところに行けないんですけども、でもその向こうに待ち受けている栄光はとても素晴らしいものです。第一ペテロで、さらに言われているのは、神の羊の群れを牧しなさいだけでなく、強制されてではなく自分から進んでそれをなし、また卑しい利得を求める心ではなく心を込めてしなさいと言われております。私たち教師はですね、格別厳しい裁きが待っているとヤコブ書に書いてありました。それは、人々を誤った方向へと、自分勝手な方向へと導いていくこと、もし教師が自分勝手な 思いで導いていくんだったら、それは、群れ全体を誤った方向に導きますので、まあ、責任が重大だからです。このような、怠惰な羊飼いがどういうふうにされるか、また間違った羊飼いはどういう羊飼いかということは、エゼキエル書に、エゼキエル書の34章ですね、エゼキエルの34章のまず1節から6節までを読みます。人の次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの牧者たちに向かって予言せよ。予言して彼ら牧者たちに言え、神である主はこう仰せられる。ああ、自分を肥やしているイスラエルの牧者たち、牧者は羊を養わなければならないのではないか。あなたは脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほふるが羊を養わない。弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を包まず、迷い出た者を連れ戻さず、失われた者を探さず、かえって力づくと暴力で彼らを支配した。彼らは牧者がいないので散らされ、あらゆる野の獣の餌食となり散らされてしまった。私の羊はすべての山々やすべての高い丘をさまよい、私の羊は地の全面に散らされた。尋ねるものもなく探すものもない。ここはイスラエルの牧者たちに与えられている予言 で、彼らは自分を肥やしているんですね。で、本来牧者は羊を養わなくてはならないはずですけれども、しかし、むしろ羊たちの脂肪を食べ、羊たちの毛を身にまとって、そして、美味しそうな羊をほふっているけれども養おうとしないんです。で、本来牧者は、弱った羊を強め、病気のものを癒し、傷ついたものを包み、迷い出たものを連れ戻すということが羊に与えられている仕事ですけど、羊飼いに与えられている仕事ですけども、しかし彼はむしろ力づくと暴力で羊を支配したわけですね。本来羊飼いは羊たちを暴力や支配によってではなく養うこと、むしろ、ヤコブ書の、さっきの第一ペトロに書いてあった通り、群れの模範として自ら先頭を立って導いていくはずだったわけですけども、彼らはそれをしませんでした。御言葉という食物で養うべきところを、御言葉でないもので羊を食べさせようとしたりしていました。愛によって戒めるのではなく、むしろ暴力によって支配しようとしました。神様はどういうふうにされるか、7節からで、それゆえ牧者たちよ、主の言葉を聞け。私は生きている神である主の見つけ、私の羊はかすめ奪われ、牧者がいないためあらゆる野の獣の餌食となっている。それなのに私の牧者たちは私の羊を探し求めず、かえって牧者たちは自分自身を養い、私の羊を養わない。それゆえ牧者たちよ、主の言葉を聞け。神である主はこう仰せられる。私は牧者たちに立ち向かい、彼らの手から私の羊を取り返し、彼らに羊の飼うのをやめさせる。牧者たちは二度と自分の自身を養えなくなる。私は彼らの口から私の羊を救い出し、彼らの餌食にはさせない。で、主ご自身がですね、誠の牧者です。主が直接この羊を養うようになります。私も牧者として立たされておりますけれども、牧者として最も大切な、仕事は、羊たちを誠の牧者へと導くことだと、私は存じております。世の牧者は、四六時中羊たちの前に立てません。世の牧者は、この教会に皆さんが来た時は皆さんに、教えたり訓戒したり、また御言葉の、 養いを与えたりできますけども、しかし家に帰った時には手が届きません。ですから皆さんはぜひ誠の大牧者、こちらを第一の牧者としてください。もちろんこの目に見える牧者を敬うことも有益で、また尊いことではあるんですけども、しかし皆さんのことを決して離さず、見放さず、誠の愛で導くてくださる牧者、それはイエス様のみです。今日の、黙祷の時に詩編23編が朗読されました。主こそ誠の羊飼い、主は皆さんを緑の牧場へと導かれます。そして、私自身も毎朝主ご自身が皆さんを養い、その主イエス様の血によって導かれることを祈っております。誠の牧者へと導かず、またその羊たちを養おうともしない牧者は、このようにその羊が取り上げられて、また自分自身を養うことができなくなってしまいます。ペテロの方に戻りますけれども、今度3節、あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい、書いてありますね。支配するのではなく、 むしろ模範となっていくことですから、私自身も本当に日々ですね、皆さんの先頭に立って、そして模範となるようにということを努めるようにしております。まだまだ力の足りないものではありますけども、しかし主がこういうふうに言われているからには、羊がもし迷い出ようとしているのであれば、それを連れ戻す務めがありますし、また人々が本当に本来やらないような務めも、縁の下の力持ちとなって務めを成していくということを、これを本当につぶやくことなくすることが特に最近示されておりますので、私自身も本当に主にあってしっかりとした牧者となれるように、どうぞ皆さんもお祈りください。また4節、そうすれば大牧者が現れるときに、あなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです。アメン。皆さん自身もですね、長老として、また牧者として、別に牧師というのは何も神学校に行けば牧者になるものではなく、皆さん自身が、魂を導いているのであれば、皆さんがその人に対しとっての牧者です。どうか牧者としての務めを忠実に果たしてください。そうすればこのしぼむことのない栄光の冠が皆さんに備えられています。競技場で賞を取ろうとする人は、冠を目指すしてそういう頑張りをするんですけども、しかしそれは、いわば朽ちる冠ですね。もうすぐオリンピックが開かれますけども、それも、彼らは朽ちる冠のために自らを打ち叩いて従わせようとしてるんですけども、私たち皆さんが目指すは朽ちない冠です。世の競技者でさえですね、自分をの、打ち叩いて賞を得るために自らを節制しているんです。皆さん自身もこの栄光の冠、朽ちることのない冠を得るために、どうか自らを世に対して節制してください。皆さん自身がさらなる祝福を得るために、パウロはですね、自らを打ち叩いて自分を従わせると言っております。また決勝点がわからないような、空を打つような剣闘、空を、シャドーボクシングですね、戦いの場において空を打つ剣闘ほど虚しいものはありません。むしろ自らこの体を打ち叩いて従わせて、そして、自らが失格者にならないように私は従っているとパウロは書いております。皆さんが打つべきは空ではありません。空気を打って何か頑張って信仰しゃぶるかのようにするのは、それはナンセンスなことです。打ち叩くべきは空ではなく、むしろ自分自身を打ち叩いて、そして御言葉に服従して従わせるべきです。そうしていれば やがて栄光の冠を受け取ることができるようになります。その冠は空に輝く星のようにいつまでも変わることがない栄光です。そして最後に5節、若い人たちに勧めです。同じように若い人たちを長老に従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。アメン。特に、長老の労を負っている人、また、牧者として、養っている人たちは、特に労を負っております。そういう人は尊敬に値する人です。そしてここで、若者たちに勧められているのは、長老たちに従うということ。忠順と服従ですね。忠順は喜んで従うことですけど、服従はたとえそれが自分にとって望ましくなくても、しかしそれ長老また御言葉、その言葉が正しいものとして自ら服従する、それが服従です。そしてまた互いに謙遜を身につけなさいということを言われております。自分の意見を通して自分の考えを述べたり、そういうふうにして相手を自分の意見で上塗りするのではなく、むしろ謙遜にへりくだってその御言葉に服従し、また牧会者や長老の言うことに服従するということです。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられる。自分の意見を上塗りしようとするような高ぶる者に神様は敵対するんですね。そしてへりくだる者に恵みを与えてくださるんです。どうか皆さんは御言葉に服従する者になってください。誠の大牧者キリストに服従する者になってください。そして御言葉に従って何が良いか悪いかを見極めるその目を養ってください。互いに謙遜になって、そして高ぶる者として神様から打たれるようなことがないようにないものになってください。どうかそのようにして平和なこの信仰生活を歩み、そしてやがては栄光の冠を受ける皆さんでありますように、イエス様の名前をやって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、私はあなたを愛します。あなたに従います。イエス様、あなたは私の羊を飼いなさいと、私の群れを牧しなさいとペトロに言われました通り、今私たちにも言われております。私たちもあなたにしっかりと従順し服従し、あなたから委ねられた羊たちを飼い、彼らを正しく牧することができますように。エゼキエル書にあるこの愚かな羊飼いたちのようではなく、愛と尊厳を持って羊たちを正しく養うことができますように、主よ、どうか知恵を与えてください。また羊たちを面倒を見るだけの力量と愛を与え、知恵を与えてください。それに力量にふさわしい世の富も与えてください。あなたが成してくださることを忠実に行うために、主よ、今ここに置いてこの御言葉を聞いているあなたの生徒たち、働き人たちをますます働き人をたらしめてください。清めてください。そして後にはしっかりとよくやった、良い忠実なしもべようと言われる、そして栄光の冠をいただく私たちでありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主、誠の大牧者であるイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。